もスタート時の数が間違っているのだから現在の在庫数が合わないのは当然だが、3つの倉庫で運用するようになってからもミスは多く発生していた。取引先企業に見本として置いてきた商品の伝票処理がなされていなかったり、倉庫間で融通し合う場合、配送会社を通して運送すれば伝票を通さなければならないが、数が少なければ会社の人間が車で取りに行ってしまう。それがまた何の伝票処理もなされずに済んでしまうのだ。いっそのこと在庫数がマイナスになっていれば本社の人間も気づく。しかし数字が極端に少なくなっていても、扱っている商品によっては数が出ないものもあるので、基準在庫はまちまちであるからそんなものかと気づかない。一方倉庫の方はそんなことになっているとは気づかない。引き合いが来ても在庫が足りないから出せないとなって初めて気づくことだろう。その管理の責任はもちろん本社の商品管理部、つまり一田の所属する部署にあるのだ。一田は倉庫が分割した時から現在までの伝票を全てひっくり返し、在庫の入りくりを全てやり直して伝票処理の抜けているものがいかに多いかを知った。本来ならば伝票処理はそれを必要とする部署が倉庫に出荷依頼を出し、倉庫はその伝票に従って品物を出す。出荷依頼伝票の控えは商品管理部に回り、ここで全体的な在庫の入りくりを管理する。しかし営業の人間などは客先へ行く前に倉庫によって自分で品物を出すことがある。営業の人間は倉庫の人間が伝票処理をやっておいてくれるだろうと簡単に考える。倉庫の人間は本来のルール通り営業が後で伝票処理するだろうと思う。しかもその伝票が後から回ってきたかどうかまで考えてはいられない。次々と処理するべき出荷依頼が来るからである。そしてその営業が持ち出した品物は行方知れずになってしまうという具合だ。倉庫間の移動でもそうだ。本来ならきちんと伝票で依頼しなければならないのだが、面倒なのか急いでいるのか電話一本で依頼が済んでしまう。そしてそのまま双方が忘れる。こういうことが積み重なって現在のこの在庫がぐちゃぐちゃ状態があるのだ。一田はそこまで突き止めるともう一度ふーっとため息をついた。漏れている伝票分を全部洗い出し、伝票を起こして在庫の辻褄を合わせなければ、まだまだ帰れそうにない